今日は民数記17章第一コリントに行きます。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、御言葉なる主よ、今日も御言葉を教え育って祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らから杖を父の家ごとに一本ずつ、彼らの父祖の家のすべての族長から12本の杖を取れ、その杖におのおのの名を書き記さなければならない。
杖というものは使徒という指揮、リーダー、その意味ですね。代表、これが杖です。その杖を中日本を持って来るように、各部族ごとに。それで三節、
レビの杖にはアロンの名を書かなければならない。彼らの父祖の家の頭にそれぞれ一本の杖とするから。
レビの杖にはアロンという、アロンの名前がその杖に書かれました。4節、
あなたはそれらを会見の天幕の中の私がそこであなた方に会う証の箱の前に置け。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が沈めよう。
私が選ぶ人の杖と書いてありますね。この私というと神様、全能者、創造主、私たちを作られた方、救い主であります。私が選ぶ、皆さん全ての上に立つものは神様が決めるんですよ。私が選ぶ、だから私が選ぶ人の杖は芽が出る、芽が出す。これはイエス・キリストを意味するんですね。イエス・キリストを選んだ、イエス・キリストが選ばれたということとして芽が出た、復活ですね、復活。こうしてイスラエル人はあなた方に向かってつぶやく不平を私の自身が沈めよう、神様が沈めるんだって。だから全て選ぶのはね、神様が選ぶんですよ。しかし人間がそれをいたずらする、自分が選ばれたと言うんですよね。それでいろんな工作を作る。私たちはこの16章でそのコラという一族、その、コラもレビの三代目の子孫なんですけど、それがどんなに厳しく神様の審判を受けたか、もう血が分かれ、その血のところに読みに下ったという言葉を私たちが見てました。だから神様が選んでない人が自分が選ばれたといろんなことをやってるんですけど、結局神様が審判をされるんですよ。神様がこの人が代表になる、また国のリーダーになるとか、それは主が決めるんです。それなのにサタンがいたずらして情欲を抱き、自分が座るそのところがないのに自分が座ってる。そうすると神様が審判される。今私たちが今自分が座ってはならないことに、座ってるものが不正選挙で当選したものが私たちは見てるんです。 もうありえない人が当選して、まあ、自分をこうもみ消すためにもうあらゆる法を作るんですけどね、あの暴力手段という者たちも全部彼が全部こう不正選挙で当選させたものですよ。だからもう命かけて忠誠するんです。彼の言うことならばもう何でもはいですよ。けど彼を神様が審判する。世界中からね祝電を送ったところは2カ所なんですけど、中国と残念ながら日本です。他の国は祝電を送ってないんですよ。なんか嫌な気分ですね。嫌な人だとみんな思ってるんでしょう。まあアメリカでは今回発見された選挙管理、国際選挙管理の全部トランプ大統領の側近、実務者たちです。今それを報告したらしいんですよ。まあ、選挙管理委員会、韓国、この犯罪の手段だ、犯罪の手段だ、そのようなね、選挙管理がね、犯罪の手段だと、組織的に、この最高裁の、ね、裁判官がそこを上に握ってるんで、だからもう誰も文句言うことはできない、全部。企画全部追い出します。まあしかしアメリカの議会ですね、上院と下院というその議会に今報告して、そのところで何か判断をするということです。選択文書を発表するということですね。それで、韓国の選挙がねもう一度、あるということをアメリカでは言うらしいんですよね。その時にはきれいな選挙になると思うんですけどね。だから神様が選んでないものが自分がねその座に座ってる、サタンと同じですよね。サタンはただ神様の非常物だったんですけど、自分が座を神様の御座まで、北の御座があるんですけど、そこに自分の座を設けようとした時に彼が追い出され、黄泉まで落とされたということですね。イザヤ書とかに書いてある黄泉というものはそれですよ。神様が選んでないものが自分が救い主だと言ってる者たちは全部黄泉に落とされる。イエス・キリストだけが蘇り、死を打ち破り、蘇り、この天の御座に座り、もともと座っておられた方が私たちを救うためにご自分の身を捨ててこの地上に来られ、一番小さな一番低いベテレヘムカイバオ家にお生まれになって、死にまでも従って十字架の死です、十字架の死までも従っていった、この従う謙遜、その方が高く上げられ天の御座のところに座っておられるんですね。その方が審判者ですよ。傲慢な者が自分の、ね、力でもうあらゆる手段でそれを作り上げる、これを神様が認めない黄泉に落とす。まあ霊の世界もこの地上の世界も同じですね。それが本当に神様の前でね へりくだりがしちゃう。自分が座ってはならないところまで登ろうとすること、神様が選ぶんです。神様が選んでそれぞれに賜物を与えて、今韓国で一番偉いところに座ってる人はもう弁護士もね、あんまり人気もない弁護士、そこが彼の座る場所。三十何回人を刺して殺した人を弁護して、あらゆるあらゆる悪い手段を使って彼を無罪に判決下す。その悪いやつよ。とにかく、まあそういったものが今、一番目立ったところに座ってる。一番危ないところ。神様の祝福を受けて上に上がっていると一番祝福された力を発揮するそのところなんですけど、私たちがイエス・キリストによって私たちも信じてよみがえります。一番重要な死の問題が解決される。韓国の一番大きな問題がその大統領によって解決されるんだけど、一番悪い人がそこに座ってる。だからもうすぐその日から、アメリカは関税を2倍上げました。 25% から 50% に上げた。これが初めの日のプレゼントよ。だから国に大きな損を与える。これが問題よね、皆さん。だから自分が座ってはならないところまで詰め上ろうとしてはならない。神様が与えたところに一生懸命感謝してやると主がどんどんどんどん上げてくださるんです。6節、
モーセがイスラエル人にこのように告げたので彼らの族長たちは皆父祖の家ごとに族長一人に一本ずつの杖12本を彼に渡した。アロンの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を証の天幕の中の主の前に置いた。
証の天幕はこう天幕、神の天幕、会見の天幕、主の前といわれる至聖所ですね。至聖所のこの契約の箱のところにそれを置いたんです。8節、
その翌日モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいた。モーセがその杖を皆主の前からすべてのイスラエル人のところに持ってきたので、彼らは見分けておのおの自分の杖を取った。
乾いた死んだ杖のところに、アーモンド この芽が出て、つぼみを出し、花がつけ、アーモンドの実を結んだ。これ何か、死んだところで実が結んだ。これはよみがえるよね、よみがえり。だからこの契約の箱にこの3つ入れるんですけど、2つの板と、もう1つはこのアロンの杖、また金の壺、金の壺、これはマナを入れる金の壺です。だからイエス様は、ね、この木です。十戒の木です。これが2つの板は十戒ですね。十戒は神の木を意味します。それでこのアーロンの杖、よみがえりですね。またこのマンナ入れる金の壺、金ということは永遠を意味するよね。金の壺、永遠の命。だからイエス様が、私はよみがえりです。 命です。私は信じる者は死んでも生きる、生きていて私は信じる者は決して死ぬことはありませんと言われたのが、その約束です、契約です、契約、約束、その約束を果たす、それが憐れみよ、憐れみの札が上にかけられて、その上にイエスの血潮がつけられる。イエス様の血潮で私たちはただ義と認められる、義人になり、そしてイエス様のこの憐れみの血潮によってイエス様のよみがえり、私のよみがえり、イエス様の命、永遠の命が私たちの永遠の命、これ約束よ、約束、契約よ、契約、契約を信じる者はその通りになります。だから神様の一番奥にある契約はこの3つよね。神は私たちの義、神様は私たちのよみがえり、神様は私たちの永遠の命、これはイエス・キリストの血潮とイエス様の約束です。十節、
主はモーセに言われた、アロンの杖を証の箱の前に戻して逆らう者どもへの戒めのため印とせよ、彼らの私に対する不平を全くなくして彼らが死ぬことのないように、うん、
じゃあ神様が選んだ、ね、これが重要なポイントです。人間が選ぶんじゃなくて神様が選ぶ、神様が選んだ者には目で、あ、知恵が目が出る。それでそれを見て私が選んだものだと、アーロンを、アーロンに逆らわないように。注意せす、
モーセはそうした、主が命じられた通りにした。しかしイスラエル人はモーセに言った、ああ、私たちは死んでしまう、私たちは滅びる、皆滅びる、主の幕屋にあえて近づく者は誰でも死ななければならないとは、ああ、私たちは皆死に耐えなければならないのか、うん、
じゃあ死の私たちに神様の恵みやよみがえりと永遠の命を与えてくださいます。イエス・キリスト、神様が選んだイエス・キリストを信じれば救われます。第一コリント一章一節から見ましょう。
神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネから、うん、
じゃあこれ主が選んだこの使徒ですね、使徒、自分は主から召された、リセス、
コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともにそのすべての人々の主です、うん、
じゃあ主イエス・キリストですね。私たちは神様が選んだ主、その主から私たちは選ばれて、使徒と聖徒になってるんです。これは召されたと、使徒として召された、一節、二節には、聖徒として召された、これは主が選んだ、主が決めた、そのことで、三節、
私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、うん、
この恵みと平安が、ね、ありますように、自分が選ばれたという証拠がこれですよね、平安、恵み、平安です、うん、私たちがもうなんかね、立法を自分で何か達成して宗教的になって選んこう 選んだものではない。だから緊張もないし不安もない。恵みによって選ばれてるから、使徒として選ばれて、生徒として選ばれて、恵み、そこには平安がある この7節見ましょう。
その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています、うん、
この主イエスの現れ、再臨ですね8節、
主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます、うん、
じゃあ神様がこのアーロンのこの死んだ杖ですね、うん、私たちは死ぬと彼らが叫びました。あ、私たちはもう死ぬしかない、そのような人々に神様が恵みと平安を与えてくださって、また私たちが最後まで救われる道を主がしてくださるんですね。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に、再臨の日ですね、また最後の裁きの日です、責められることのないものとして最後まで固く保ってくださいます。だから私たちが主に選ばれて、主によって成長し、主によって導かれるんです。それを最後までしてください。もうコラが死んでしまった、その黄泉に落とされることを見てね、いや私たちも死の、私たちも地獄に行く、そのような不安の人々にイエス・キリスト、よみがえりのイエス・キリスト、主が選んだ人を信じれば、最後までその主が私たちを守って、最後の審判の時もよみがえりとして、永遠の命として私たちを弁護してくださる。救世主、
神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました、
うん、交わりですね。神は真実で、その方のお召しによって選ばれた、召した、うん、私たち、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストの交わりに入れられました。これすごいことよね。交わりに入れられた、イエス様と一心同体になったということよ。一つになった、それで一つの交わり、イエス様の思いが私の思い、交わりよね。夫婦が一心同体ですね。仲がいい夫婦は、夫が泣くとき妻も泣く、妻が泣くとき夫も泣く。ある人はもうあんまり夫婦の仲がいいので、妻が妊娠すると夫がね、これ何が、あっあっするもの、それをやるんですよ。一致同情、そのような思いがね、こう動きますね。これが交わりよ、交わり。一心同体。また一緒にこの仕事するパートナーシップ。だからイエス様のよみがえりが私たちのよみがえり。これが交わりよ。イエス様の勝利が私の勝利。イエス様が獲得した永遠の命が妻である私たちの命よ。 夫がこの通帳で貯金したものを一緒に共有する、イエス様が獲得したすべてのものが共有交わりでありますね。だから否定的な思いとかが来る時にも、皆さん、あ、イエス様がこんな思いをするかなと思ってみてください。恐れが来た時にもね、私はそのようにします。私と一緒になって、一緒に霊の思いを一緒にされている方が、今私のこの恐れを、その方も恐れてるかな、恐れてない。これが主の恵みであり平安ですよ。これが一心同体です。これをキリストの交わりに入れられました。これ最高の祝福ですよね。入れられました。これは信仰の世界、信仰、信仰でこのようになる。じゃあ中三節見ましょう。
キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？
じゃあ分割、私はアボロ派、私はパウロ派、ペデロ派、このようなコリント教会の問題点が起こりました。主と深く交わりをすると、兄弟たちと、ローマ書中高、中4中高で私たちが見たようにね、こうサイドの部分はあんまり大切ではないんです。イエス様の十字架とよみがえりが一番大切、それで一致が起こる。だからそれぞれパウロが強調したこと、ペデロが強調したこと、アボロが強調したこと、それぞれ少しずつ違うけど福音は同じよ。だから福音によって私たちは一つよ。アーロンの杖が芽が出た、これは復活によって一つよ。だからそれぞれ自分の持ってる賜物を大きく拡大して、私が最高だと言ったら、その人が異端になるよ。間違ってる。強調しなければならないことはよみがえるよ。死とよみがえる、それだけよ。イエス様の血潮で私たちは義と認められる、それだけ。義、よみがえり、命。17節。
キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。
じゃあバプテスマもいろんなね、適齢もあるし、深く水の中で入ることもあるし、まあこのバプテスマを授ける人の名前でするんですけどね、これは全部それが重要ではない。イエス・キリストの十字架だった。18節。
十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。
これが十字架。十字架はよみがえりを意味するね。十字架とよみがえり一体になって、だからこのアーロンの杖が死んだ杖、死んだ十字架でしょ、その木がね、よみがえり。だから神様が選んだものは死んでよみがえる、死んだものがよみがえる。28節。
またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。
じゃあ皆さんと私が人間的に何か特別にキラキラするところがあって選ばれたんではありません。無に等しいもの、そのようなものを選んだ。だから選択、主の選択。だから私たちがこの自分を自慢してはいけないんです。主が選んだ、主が選んだ、それだけよね。それで恵みと平安を与えた。29節、
これは神の御前で誰をも誇らせないためです、
うん、これが誇りから来たのが、こら、ね、一族の暴落ですよね。今韓国で、ね、自分を誇り、自分は上に立つとして貪欲で彼が暴落するんです。彼がどのように暴落するか、とにかくアメリカでは、ね、2回目の選挙があるとみんながそのように言ってるんです。30節、
しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました、
うん、じゃあこれがもう全部でしょ。私たちの必要なすべてが、神様が選んだアーロンの杖、イエス・キリストにあるんです。神の御前で誰で、このあなた方、神によってキリストイエスのうちにあるので、イエスのうちにある、信じるイエス、神様があの方選んだ、イエス様を選んだ、それを信じる者はイエス様と交わりの中で入る、一心同体になる。イエス様の獲得したすべての義、すべての命、このよみがえり、また知恵、ここをね、神様の知恵はイエス・キリストですよ。十字架がイエス・キリストの知恵です。また義、清め、贖い、全部がイエスよ、イエス様。だから31節、
まさしく誇る者は主にあって誇れと書かれている通りになるためです、うん、
だから無に等しいものだと。イエス様ご自身もご自分を無に等しくしたんですよね。じゃああなたがあの堕落した地球に行きなさい、アーメンとしてこの地球にバプテスマを受けました。一番低いところ、一番小さい町ベテレヘムのカエバオケに行かれました。そしてこのめどれるところもなく、そのような生活をされました。それで十字架につけられる、それを主が選んで、主が選ぶからよみがえりがそこで起こる。主が選んだ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。